宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今日はですね、
はいはい、
いつもこのところ月曜日はですね、それなりに高かったんですけども、
はい、
あるいはほとんど落ちてなかったんですけれども、今日は26円安。
福井さん、
はい、
それ表現法がまずい。
あ、ちょっと僕もね今言いつつね、おかしいな、
26円安で済んでると思わないけど、本当は260円安にしてもおかしくなかったかもしれないですか。
いや本当ですか。
100円安にしてもおかしくなかったじゃないですか。もしれないです
。かもしれないですね。
それが26円安で、ね、止まってると思わないけどね。
9399円80銭の、26円91銭安。値上がり銘柄が501、値下がりが984、変わらずが173とですね、 10% ぐらいが変わらずってことですね。動けないっていう感じなんでしょうか。
G20 ね、来られましたですけども、はい、まあ期待としてはね、はい、あのそれによって、まあ、為替が円高にね、あ、円安に ね, ね、なってくれるかなというのがあったと思うんですけども、うんうん、はい、そうなりませんでしたからね。どちらかというと円高ですよね。
81円を今いろいろ取引してるんでしょうけど、切る水準かなって感じですよね。
これはもうかなりの失望感はありますよね。あの、まあ、即ね、はい、円安になるとは思いませんけれども、うん、円高にならなくてもいいだろうと、いうことですからね、今日はたまたまね、でもね、タイミングが良くなかったってありますよ、うんうん、どういうことかと言いますと、はい、あの9月のね、貿易収支の発表ありましたね、はい、これがね、あのかなりいいんですよね、うんうん、あの黒字がですね、はい、8月に比べてね 45% 増でしょ。だから為替っていうのはね、まあ、いろんな要因で動きますけども、うん、その貿易収支経常全体のその、はい、経常収支も含めてですけどもね、うん、それがそのやっぱりその増減がね、為替にやっぱり結構影響するんですよ、うん、そうしますと、これ 45% 増というのはですね、はい、かなりの増加ですよね。
そうですよね、
ですからね、やっぱりね、これは円買い要因になってしまいますよね、
うん、
まあ、そこも今日はありましたので、はい、まあ、円がね下がらないという形になってしまいましたですけどね、
それとその G20 ですね、
はいはいはい、
中央銀行総裁会議で、まあ、一応声明のようなものが出たんですが、為替競争
を開始、
為替引き下げ競争ですね、為替自国通貨安競争を回避したらやっぱり日本が買われてしまうんじゃないかっていうのもその背景になってるようですね。
回避するというか、為替のその何でしょうかね、あの歯止めなきね、うん、引き下げ競争についてね、やっぱりちょっとやめようじゃないかというふうには言ってきてるわけですから、そういう点ではね、あのまあ日本にはねプラスだったと思うんですよね、うん、日本が要望したことが一応通ってるわけですよ。
でも市場の方ではですね、裏読み先読み、なんていうんですか、あまり弱な人がいて、それが日本が介入できない背景になっちゃうからどうしようもないなんていう見方もあるようなんですけどね。い
や、それはね、今日のね、はい、その値動きを見てね、うん、円が上に行きましたですから、はい、まあ、あのそれによってね、あの評価を変えたと思うんですけど、うん、基本的にはね、やはりね、日本の要求っていうのはある点入れられてて、はい、しかもその経常あの収支のね、はい、GDP 比がね、あの 4% でね、こう規制をかけようとアメリカの案もありましたですけど、はいはい、それもやはり通りませんでしたね。日本は反対でしたですからね、はい、ですからそういうこともあってね、日本のその気持ちはね、通じたという、うん、形になったと思うんですよね、
うん、
ですけど、まあ、実効性というかね、はい、それがその、まあ、伴うかどうかということについては当然あのどこの国もね、うん、疑問を持ってるわけですから、まあ、実効性が伴わないんじゃないかって、まあ、IMF がですね監視するというような、ね、システムにしてますけども、うん、それでもね抜け駆けしたりいろいろするだろうということですよね。だって国が多いからね、2近くでしょう。
でこれに関してもその11月にその G20 サミット、
はいはい、
首脳が出てくるのがありますけれども、
ま
あ、それまでより具体的なものは待たざるを得ないっていう感じで、
ね、おっしゃる通りですね。そうですね、おっしゃる通りですね、
うん、
だ強制力を持たせるとかそういうのなかなかできませんから、
ね、
そういう点ではね、やっぱりその 何でしょうかね、大きくね状況が変わるということはね、うん、ちょっとこう期待できないかなというふうな、まあ、見方に今日はなってると思いますけどね、
でもこれあの金融緩和にしてもですよ、はいはい、経常収支がその 45% も増えてしまってはですね、なかなか根拠がなくて、より一段のって言われたってお前ら何なの経営じゃない
そうそうおっしゃる通り、おっしゃる通り。だからね、まあ、経常収支の黒字というのは、ね、どうして生じるかというとですよ、輸出をどんどん伸ばすっていうことが一つと、もう一つは輸入が少ないっていうことがあるんだよね。
まあそうですよね。バランスの問題です
よ
ね。
そういうことですよね。だから、この、今回のね、その経常収支の大幅アップっていうのはね、輸入の少なかったのもありますから、まあやはりね、バグでも買った方がいいんじゃないかと、福井さんの奥さんにちょっと言っといてあげて。
福井さんが
買ってあげなき
ゃ僕円高だなんてこと言ってないんですよ円高なんてまたピンとなっちゃってなんとかとかね言われると円高じゃないよなんてこれからもっとすごいんだよなんてそれは冗談ですけれども
いや、やはりね買うものがないってこともあるかもしれません、はい、代わりにねなんかそうですね、なんか突拍子もないか買えばいいんじゃないですかね日本はまあ、もうアメリカの企業ガンガン買うとかね、
まあ、企業レベルでもそうでしょうしあれは国が基金で思うけどねど
んナイアガラの滝はどこだっけあれ
あれはカナダとアメリカの間ですよね。
そこは半分、そこ半分ぐらい買うとかね。
あそこはあんまりないですよ。でも工業地帯ではあるんですよね。
いや、そこの、だからこっちで全部買うとかね。
それで。
だって黒字が溜まってもまずいんだから。
いや、それこそ、ナイアガラバッグじゃないですけど、それ金垂れ流しですよ。
いやいや、買っちゃうんですよ、買っちゃうね。
買っちゃうんですか。
そうですよ。
あんまりアメリカ人には喜ばない、喜ばれないですよ、ね。
だからあ、まずいかなと思うじゃないですか。こんな円高にしちゃったらね、日本人は何かが分かんないってなるから、ちょうどいいんですよね。
イグアスの滝とかなんとかと同じように、ナイアガラ瀑布ですね、世界の観光名所ですよ。
そう
そこに音楽したら、ますますまた儲けるつもりかって話になるんですよね、これ。
あ、そっか。
なんか何もいない砂漠かなんかだよね。
砂漠を買ってもしょうがないじゃないですか。日向ぼっこもできないよ。
それ有効なお金の使い方あるんですよ。
そういうことですね。
その今、北山さんがおっしゃったようにですね、はい、今回の経常収支 45% というのも、まあ、輸入が少ないからだ
と。そういうことですね。
どうとその円高になれば輸入できるからいいじゃないってまた話になっちゃうわけですよね。
だからそれはやっぱりなんか買った方がいいっておかしいんですけど、まあ、やはりね国家プロジェクトとして、大いにね、なんか投資できるんだったらね、投資した方がいいですよね。まあ、個人もね、それはバッグ買ったりしますけど、ワイン買ったりしますけど、ちょっと限られますからね。
でところでですね、このところまあいろんなその G20 の財務省と、まあ、中央銀行総裁会議なんてあったりして、為替相場が動きづらいっていうのもあるんでしょうけども、内外ともにあんまり大きな動き ないですよね。
そうですね。
大きなんですよね。
今週末にまあ、あえてそれ大きいというか、見ますと、これはアメリカのね、GDP の、発表がありますから、まあそれぐらいでしょうかね、目先で言いますとね。ですから、まあ、でも本当にその、G20 というね、大きなこうセレモニーが終わりましたですからね。まあ、だから、ちょっと今週は、虚脱感というかね、そういうのが出る週ではありますね。
ですね。まあ、アメリカの今週末、そして、来週になると中間選挙 FOMC ですよね。
そういうことですね。
ちょっといろいろ。ね、
それがやはり気になるところでありますよね、まあ、もちろんその現アメリカの現政権がね、苦戦するんじゃないかというふうな見方ですから、まあ、やはりそうなるとね、結果を見たいとか大体そういう、ね、パターン通りです
よね。当たり前のパターンですよね。
そう
でも投資っていうのは、結果を見てからじゃ遅いんですよね、
だから結果はね、何でしょうかね、その前に大体悪くなりますから、まあ、そこで買っとけばいいということになりますよね。大体その前には大体悲観的な見方で、こう対応しますから、どうしても下がるんですよね、事前に下がりますから、事前に上がってる時に気をつけなきゃいけなくてね、事前に下がってる時はそんなに気をつけることはないですよね、人間の心理だから、事前に下がってる時に大変気にしするから下がってるんですけども、投資する側からしますとね、事前に下がってるところの方がいいわけで、事前に上がってる時をね大変気をつけなきゃいけません。例えば今ね、決算発表これから、まあ、アメリカはやってますし、日本もどんどん出てきますよ今週あたりからね、そうするとその株がね、事前に上がってる時はねもう売っといた方がいいよね、危なくてしょうがないですよね、いい状況っていうのを、まあ、我々は求めてますから、いい状況になるとさ、嬉しくなって、そのままなんだよね。
やっぱりその人間心理の 深い読みっていうのはすごいですね。
深いっていうかね、逆に読まなきゃいけませんよね、これね、うんうん、それはもうまあ、やってらっしゃると思うんですけど、はい、なかなかねやりにくいところありますよね。
いやだからその逆を読むって裏の裏の裏をどこまで読んだらいいのか少しもう難しいんですよね。
裏の裏
を読んだら表じゃねえか。
裏の裏を読んだら表じゃねえ
か。いやだからその辺の駆け引きと言いますかね、やっぱりこの出来高あるいは日経平均ダウも含めて、
はい、
小動きになってるっていうのは本当に読みにくい相場なんでしょうね。
読みにくいですけど、最初のところに戻りますけども、良くないところがいいと思えばいいんですよね。
うんうんうん、
簡単じゃない。そんな難しく考えることじゃないですよね。
良くないところがいいと。
そうですよ。
そうしますと、まあ、日経平均はですね、9300円台ということなんで、これは良くないですよね。ということはこれはいいんですかね。
そういうことです。そういうことですよ。逆立ちしてみればいいわけだからね。
はい。ね、一時は1万円に手が届くかというところまで行ってたのが、
そうそうそう、
ずるずるずるずると、うん、また後戻りと言いますか、
まあね、1万1400円ぐらいありましたけどね、
うん、だから、はい、その時にですね、
はい、
どういうふうにしてその何ていうんですか、
はい、
下を見極めるか、うん、またこれが気になっちゃうんですよね。
ああ、ありますね、
このままずるずるいくんじゃないか、まあ、先ほど言ったね、
はいはい、
そこで買うんだっていうなら話は分かるんですけど、なかなか出づらいですよね。
出づらい。確かにおっしゃる通り。
人の金じゃなくて自分の金ですから。
そうそうそうそうそうそう。そうなんだけれども、まあそれはある程度指標とかね、経験でね、
うん、
カバーしていかなきゃいけないと思うんですよね。
うんうん、
この辺かなっていうのあるじゃないですか。
はい、
でそれはやっぱり指標と組み合わせてみればいいわけでね、
うん。
前も言ったと思うんですけど、私はストキャストっていうのを見てますから、はい、まあそれがね、
うん、
日経平均についての日足で考えますと、
はい、
まあ20% 割れてるところとかね、
うんうんうん、
個別の銘柄と 15% 割ったり、あるいはもう最近はね 5% 割ったりするのもあるけどね、そしたらまあ大体そこですから、
うん、
そうやって悪い数字をね、
はい、
非常に重視すればいいんですよね。いい数字とかいいことだけを人生求めてるからよ、僕はあんまり良くないと思うんですよね。
うん、
良くない時にちゃんとやっておくっていうのはほらよくあるじゃないですか、人生は。しっかり頑張っておくとかさ、
ね、だから結構その明るいペシミストとかね、
はいはいはい、
明るい悲観論者ですか、
ね、はいはいはい、明るい悲観論者いい言葉だ ね、
うん、いいって言いますよね。
そうそう、それがいいよね、
うん、いやでもですよ、その、はい、これまでですね、まあ、北浜さんのストキャストっていうのは、
はい、
それなりに成功を収めていると思うんですけども、皆さんですね、
はいはい、
ここがそこだここがそこだと思って、
うん、
買ったら、はい、そこが、まあ、割れるとは言いませんけれども、じわじわいってしまうパターンだったと思うんですよね。
すごいですね。
これをその、うん、まあ、今年ももうそろそろ終わりですよ、
はい、
ね、来週になるともう11
月、まだ2ヶ月だ ね、
うん、そこでなんか食い止めたいですね。
本当だね、確かにね。
いや私は微力ですけれども、うん、なんとかして
よし、じゃあもう少し明るい話しましょうか。このところですね、はい、何年間かで株が上がったもの、
はい、
朝日ダイヤモンド、1年7ヶ月で 4.3 倍
お、
はい、ほら
これ
価格も、はい、次行きましたよ、
はい、
3年5ヶ月で 4.1 倍、
はい、
海馬工業1年7ヶ月で 4.4 倍、
はい、
日本ゼオン、
はい、
2年ぐらいで 3.4 倍、
はい、
日本電産等速、
はい、
2年10ヶ月 3.5 倍、
はい、
僕が取ったデータなんだけど、まだ他にもあるかもしれない、
これこの中の銘柄のですね、少なからぬところをカセットとかそういうので、
あ、やりましたね、
山本さんやってますね、
朝日ダイヤモンドから特にね、その時はもう高かったですね。
でもそれの 4.3 倍のちょっとっていうか1倍ぐらい取れてるはずですね。
そうですよね、
うんうん、
まあ、だからさ、これに類するやつはね、
はい、
結構あるのよ、
うん、はい、
ですよ、
うん、
だから決してね、鈴もんじゃないんですよね。ただかつてのようにね、なんか100倍とかさ、それはないんだけどね。だ
それはもう我々、まあ我々、僕は投資家じゃないんですけれども、
はい、
投資家も意識を変えなきゃダメかもしれませんね。株なんてドカーンと一発稼ぐんだってんじゃなくて、
それはねちょっと難しいですよね。
やっぱりこの番組の趣旨であるように、資産、まあ少なくとも5年10年の単位で資産を
倍増できたらいいな。5年10年って言われるんだって、ほら2年で 3.3 倍ぐらいになれば、言うこと儲かるくらいで、
いやないです。全然ないです。
これぐらいだったら僕はいいと思うんだよね、
うんうん、
厳しい、上がらない、
はい、
ね、もう中国株買うしかないかとかさ、うん、インド株買うしかないかとか、そういう人非常に多いんだけど、 足元を見ましょうよと、日本市場見ましょうよと、あるとこ、あのね、上がるべきものはそれなりに上がってますよと、はい、いうことを言いたいですね、
これ、上がったですね、はい、この数年間で、まあ、4倍以上あるいは3倍以上ですね、
はいはい、
株価が倍増している銘柄を見ますと、これ部品とかそういうのが多いですよね。
そうそうそうそう、
そこに、
はい、そこに特徴をそ発見しましたね、僕は発見してできないって言ったけど、さすがだね。
あ、そうなんですか。
いや、僕はようやくこれ、はい、データを取っただけでもう夫婦って言ったからね。
部品はメーカーはなんかヒーヒー言ってるようでも、部品は結構強いんだなって感じがしますよね。
あら、すごいね。
それが何かって言ったら、北浜さんの選ぶ銘柄の中でね、特にカセットの中で部品が多いんですよ。
何か言うと部品って言ってるね、そういえばね、ちょっと
バレ、
その私 の選ぶさ基準がバレてるんだから福井さんに。
でその部品もですね、
はい、
まあ、国内メーカー向けもさることながら、まあ、一緒に海外進出をしていたりとかってですね、
はいはい、
アジアへの部品供給とかですね、そういうの強いところが結構いいわけですもんね。
あ、そうそうそう、そうなんだ。だからやっぱりね、そこのところを外さないようにする必要があると思うんですよね、
はい、
だからそれはまあね、あの日本の部品は優れてるんだって、こうよく言われますけど、それで十分対応できるってことになるじゃないですかね、
それでやっぱり優れてるって今おっしゃいましたが、やっぱりあと日本の企業も、はい、そのストキャストですかですね、
はい、
いろんな北山さんがこうチェックしていただいたように、はい、いろいろこうつぶさに見ていくと結構世界一とかなんとか一とかって多いんですよね。
多いですよ、世界一多いですよ、読売新聞世界一の新聞だしね、部数だけで、
部数だけです、
部数ね、まあね、そういう風にね、そういう一つだけ言ってもしょうがないから、いや本当に世界一企業はね、非常に多いですよ、
はい、
だからそういう企業へ出資としておけば、まあ、あの割合ね、成果が上がりやすいかなと思うんですよね、
ね、世界一なんで一番じゃなきゃダメなんですかって言ったって。
ああ、そうか。
やっぱり一番じゃなきゃダメですよね。
一番の方がいいよね。
で、ますますその、まあ、独禁法とかそういうあれもあるんですけども、
はい、
ある意味で河川化も進んでる部分って世の中の流れちょっとありますもんね。
ありますね。
で、まあ、そこに部品を供給できるとかそういうのはいいと。はい、でも、この、よくよく考えるとですね、
はい、
昔から言われてるんじゃないですか。森を見て、木を見て森を見ずとかね、森を見て木を見るとか、全体が暗く感じになってくると、
はい、
ついつい木すら見なくなっちゃうんじゃないでしょうかね。
あ、それは言えますね。ちょっと面白くなくなっちゃうからね、全部ダメだというふうになっちゃうわけですけどね、まあ、でもね、それはやっぱりね、いつも私言うんですけど、
はい、
寂れた商店街にもね、繁盛店があるって言って
ます。ありますよね、確かにね。
熱を出してるさ、ね、ラーメン屋さんとかさ、あるじゃないですか。
ありますよね。
回転焼きとかさ、
寂れた商店街にも
繁盛店があるんだよ、ありますよ。
まあ、だから地方の商店街の方なんかそういう可能性までぜひ頑張っていただきたいと思うんですけれども、
いや、確かにその、
森ばっかり見てると木を忘れがち、特に最近はですね、
はい、
大きな森のまたその株式市場の森の上にカワセなんていう森が覆いかぶさってて、
あ、そうですね、
そればっかり見ちゃう感じがするんですよね。
あ、本当ですね、おっしゃる通りですね、まあ、カワセで本当に今日でもそうですけど、
はい、
円高はこれダメだというふうに、まあ、なりますよね、確かにそういう部分がありますからね、その中でやはりね、あの個々のね、
はい、
あのその木がね、どれぐらいの枝ぶりがいいかというのをね、やっぱりこう精査していくというのがね、株式投資だろうと思うんですよね、
はい、
あの普通に言ってですよ、
はい、
ですからそれで私はま対応できるかなと思うんですよね、本当に全てがね、
はい、
うまくいってくればいいわけですが、そうもいかなくてね、空振りも結構多いですけどね、ですけど、
はい、
まあ基本的なその視点というのはね、はい、そこに置けばよろしいんじゃないでしょうかね、
だから例えば今後だってですね、はい、今日がその日本とインドのEPA、連携、はいはい、経済連携協定ですか、
はいはい、
それの首脳同士のなんか協定の最終日ですか、なるわけですよね。そうするとやっぱりインド株の関係とかそういうのも注目できます
よね。インドって言ったら鈴木じゃん。
鈴木ですよね、
鈴木の株はちょっと高値をつけて少し休んでるわけですよね、だからちょっと下がってるわけですよ、
はい、
だからね、何でしょうか、こうそろそろまた拾えるかなとかいうふうに考えればいいじゃないですか、インドだってインドはもう自動車、インドで自動車っていうのは鈴木だからね、もうシェア 50% 以上だ。
すごいですよね。
すごいですよ。うん、はい、50% だよ。
すごいですよね。
すごいよね。インド人はもうさ、あの彼の次はもう鈴木の自動車だからね。
ね、
う
ん、パッと車を道に出たら、誰が自分の車か、誰が何か、わなわしてましたね。こっち半分が鈴木だと。まあいろんな写真は出てるんですよ。
そうそうそうそう。
まあそういうような明るい部分をなるべく見ていこうということなんですが、時間もそろそろなんで、いつもの銘柄ですね。
銘柄ね。
先週はですね、はい、10月18日、先週、東洋炭素を挙げていただきましたね。はい、挙げていただいた日の終値が4705円。今日が4450円。ちょっとね。
ちょっとね。
ちょっと、あれですよね。
黒星ですね。
これはまあ、でもじっくりの、この銘柄ですもんね。
いや、これはね、はい、やはりね、特殊炭素に強いですから、はい、また浮上してきますよね。値、はい、動きはこれね、ちょっとね、はい、軽すぎるところあるんですけどね。ねはい、
それでその、9月27の7日にですね、はい、これは、北山さんご自身の体験からも挙げていただいた、パラマウント。
パラマウントね。
はい、パラマウントベッド。
はいはい。
これが、9月の27日に挙げていただいたんですけれども、その時に2230円だったんですね、終値がね。でずっと来て、あんまりこれは動いてないですね。2180
円。このところこれもまた少し売られましたね。はい、最近何でもかんでも売られてるんだよ。
売られてるんですよ。
そうですよね。
本当にね。
そうですよ。
ただこれもご自身の体験見たところから判断したですね。その前の週になりますかね。9月13日の、
ね、
そう。ABC マート。
あ、これはいいん
です。これはいいんですよ。
そうなんですよね。
はい、
うん。
で今3つほど挙げてきました。そんなこと ABC マートがですね。まあ、今日はさすがに21円安ということになってるんですけれども2830円。
もうこれに頼るしかないね。これ
ABC ですね。
ABC だ。 ABC とさ、順番123になってからね。
いやでもまだね、そんなにこの時に北山さんがおっしゃったようにブーツってのまだ見てないんですけど、履いてます？
ブーツ、女性の足を見てないな。
あんま見ないです。
ない、まあその私も一生懸命見てないんだけどまあまあね、履いてると思いますよ。
で急速にと言いますか、まあ東京市場今日あたりは20度ちょっとぐらいはある、出て高くなるって言うんですけど、まあ、寒くなってますもんね。
そうですそうです、まあ、これからね、うん、どんどん女性ね、まあ履きますよね、うん、だからいいんじゃないですか、まだ株はね。
これはその9月の13日でしたか、上げていただいてから、どんどんどんどんこう上にこう右肩上がりなんですよね。
そうですよ。
はい、
だからまだね期待が持てると思うんですよね。
うん、これが
これまで消費関連ですけどね、
はい、消費関連で、ただこれまでのところの高値がザラバ中なんですけれども2810円というのがあって、今日はそれを全引け段階では2830円上回っているんですよね。
お、頑張ってますね。
頑張ってますね。
こいつっていうか、この銘柄にね、はい、他のちょっとマイナス点をねカバーしてほしいところですよね。もう靴あそこ、ABC マート以外で買っちゃいけないって。
そしたらますますこの ABC の価格は上がりますね株価はね。はい、ということでですね、
はい、
今日はそれでは何なのかと、非常に難しい相場ではあるんですけれども、
今日はね、はい、日本セイコーってあるんですよ。
はい、コード番号は6471ですね。
そうそうそうそう、
はい、6471。
そう、
はい、
似たような発音だけがね、はい、日本セイコーって他にもありますからね、はい、あれですけど6471の方、はい、これはだからベアリングでさ最大手だから、
あ、世界一ではない、
世界一ではないです、
まあ最大手、はい、
そうそうそう、だからこれは当然ですね、はい、自動車用その他ですね、うん、機械とかね、そういうベアリング使ってるじゃないですか、うん、でこのベアリングってさ、はい、超そのものすごく硬いわけですけど、うん、それでもさこう吸い潰れるわけだよね、だから何でしょうかね、補修用とかさ、そういうの結構需要がいつもいいんですよね、うん、それがあることと、
はい、
そうですね、何せその、自動車関連株ですから、うん、まあ、自動車関連株は総じて強いんですよ。そのさっきの話じゃないけど、はい、部品ということで考えますとね、はい、だから中国なんかでもね、ここはもうものすごく展開してってさ、はい、中国にね工場がね、確かに10社以上あるよ。
あ、そんなにも
そんなにやって、
うん、
それぐらい力を入れてましてね、はい、もちろん東南アジア、はい、その他のところにも展開していきますけども、うん、それぐらいもう本腰入れてますからね、もっともっとですね伸びると言ってるし、
あの中国に、
あの中国、
ね、中国といえば車輪を発明したのは中国人ですからね。
え、
そうですよ、
本当なの？
僕もね、そういう風に歴史の時に習った車輪はすげえなと思って。
車輪？
車輪ですよ、この馬車の車輪。
あ、革命じゃないそれね。
それまで
ソリみたいなもんだよな。
それまで引っ張ってたわけです
よね。
車輪がなくて。
あ、そうだ。
それを発見した中国に、車軸に使われる、ベアリング。
へえ。
それで進出するって、これは大したもんですね。
あ、本当、うん、いや、それ、その中国がさ、車輪を発見したって知らないな。
車輪火薬羅針盤。
あ、そうなの、
すごいものを中国が発見するんですよ。
中国って偉いんだね。
そこに、進出する。ベアリングっていうのは、はい、なんかこう、動く機械があれば必ず入ってるんですよね。
そうなんですよね。
うん。うん、
あの僕なんかパチンコの玉しか考え
ないですか。あれはベアリングじゃないですよ。まあベアリングみたいなもんですけど。
そうそうそうそう。まあアナログ機械が入ってるわけですね。
うん、
これはもう不可欠ですよね。
これでまあ最大手、
そうです、
最大手で海外展開も非常に盛んであると。
そういうことです。
でまあその車の軸だけではなくて、
機械で
機械
で、そうそうそう、
ね、
そうですよ。用途はもうものすごく広いですよね、
うん、
ですから株はねちょっとねこの前500円ぐらいのところに下げましたけど、はい、9月の ところでね、495円ってありましたけど、
はい、
まあ、そこから戻ってきてね、
はい、
まあ、600円台にあるわけですけどね、うん、今日あたりぐらいだったっけ
630前場がですね635円、
あ、高値圏に来ましたけどね、
まあ、7円安でありますけど635円、
そうそうそうそう、はい、まあ、ペースとしてはねそんなに早いことじゃないんですけど、はい、少しずつ少しずつですね、うん、上がって、そうですね、今年の高値は4月770円ですから、はい、まあ、ね、ここを目指すということで、うん、いいかなと思うんですよね、
はい、まあ、今日の注目銘柄ということで、コードナンバー6471の日本セイコ
ー、そうです、
名前が2つあるんですけどコードナンバーで6471、
そうです
ね、ということでですねちょっと宣伝に行かさせてください、
はい、
まあ、今月ですね、
の
中旬に発売になってるんですけど、北浜さんのですね月刊株式宅配便2010年ナンバー10、まあ、これは10月の後半あたりからですね12月の初旬あたりをこう視野に入れた、カセットなんですけれども、今だから狙える30万円で買えるお宝銘柄、今でこそ30万円とかそういう、
僕ね30万円でねってなりますとこう、うん、ね、結構きつい制約かなと思って、まあ、探し始めたんですけど、うんうん、案外たくさんありましたね、しかもね、この定位株というんじゃなくて、割合ね、こうなんていうんですかね、ハイレベルのね、
まあ、1株とか100株
というそうそうそう、ね、はい、いいのがありました、
うん、でまあ、これで、潤沢でない資金になっている方もいらっしゃるんじゃないか、まあ、こういうことで失礼なんですけれども、少ない資金でですね、非常に、投資効率のいい、投資
対象を生かしていただいてですね、
30万円今だからですよ、
そうです、
このダメになっているような感じの今だから出動しなきゃダメだ、
うん、
でなおかつ今だから狙える30万円で買えるお宝ですよ、お宝、
さようでございます、
はい、
厳選してありますね、
厳選してありますね、はい、まあ、8銘柄ほど言って、コメントしていただいてて、レジュメがついてカセット60分、価格の方は7000円、お申し込みは、東京お求めですね、東京03-3583-8300です、30万円で買えるお高めの銘柄、このダメな相場の中でそれがキラッと光る星になるのかどうなのか、まあ、おそらくなるんじゃないかなという希望もしてるんですけれども、
なってくれないといけませんね、
はい、ということで皆さんぜひ北浜さんのカセットをお求めください、ということで今日は
どうも失礼しました、
はい、どうもありがとうございました。